つぶてがさわの鬼つぶて。つぶてがさわのつぶて鬼の話をしようと思う。うちからそう離れていない山の中の小さな川なんだけど、そういう名前のところがあるんだ。その名前の由来というのが昔話からなんだけど、その昔話に出てくる鬼のつぶてというのが変わった石で、大きさはまちまちなんだけど、鬼が握った跡のような模様がついている。で、確かにそれは石なんだけど、ぶつけられても痛くない。多分粘土かなんかじゃなかろうかと思うんだけど、握ってみると普通の石くらい硬いのよ。その鬼のつぶてがつぶてがさわを探すとたまに見つかったりするんだ。でもそれをうちに持ち帰ってはいけないという決まりになっていて、鬼のつぶては向こう岸と言って川に投げ込まなければならないんだ。その理由をおばあちゃんに聞くと、昔話みたいに鬼がやってくるから、そう言うんだよな。当然本当にとか言うわけなんだけど、その度にばあちゃんの子供の頃の話を聞かされるわけよ。ばあちゃんの子供の頃の話というのが、つぶて鬼という鬼ごっこみたいな遊びをした時の話でさ、簡単に言えば鬼が石を持って鬼じゃないやつにぶつける、ぶつけられたらそいつが鬼になって石を持って追いかけるというもの。ちょっと変わってるのは、鬼が使う石は鬼のつぶてで、その石の交換はできない。だからぶつけ損なうと、それを探している間かくれんぼの用を呈してくる。そしてここからが大事なんだけど、遊び終わって帰るときはその石を川に投げ込み、鬼のつぶては向こう岸と叫ばなければならないということ。これは終わりの合図にもなっていたと思うんだけど、実はそれだけじゃないらしい。前置きが長くなったけど、ばあちゃんの子供の頃の話。つぶて鬼で遊んでいたばあちゃんと近所の子供たち。その日ばあちゃんは家の都合で先に帰ったんだけど、その残りの子供たちが遅くまで遊んでいたのね。日が暮れた後でそいつらは帰ってきたんだけど、その晩すごいことが起こったらしいんだ。村のある家で一家惨殺事件が起こったのよ。じい、ばあ、おふくろと包丁でめった刺しにされた姿で翌朝発見されてさ、親父は出稼ぎ中でいなかった。嫌なことにその死体は肝が食い荒らされていた。そんでそこの子供の姿はなかったもんだから大騒ぎだったらしい。せめて子供だけでもということだったんだろうね。ところがさ、それを聞いて青ざめたのが一緒に遊んでいた子供たちで、実は大変なことをしたとばあちゃんにこっそり話したわけよ。それは最後に鬼になったのが例の家の子供で、つぶてを探している間にみんな帰っちゃったらしいのよ。で、ここからはばあちゃんの推測なんだけど、暗くなって誰もいない河原で石を見つけたやつはそのまま石を持って泣き返ったんじゃないか、そう思ったわけ。ところが鬼のつぶてはをしていないから鬼がついてきたんじゃなかろうかと。子供心に心配になったばあちゃんは村のお寺のお坊さんに相談に行ったんだって。そしたらばあちゃん坊さんに怒られる怒られる、なんか一生分怒られたとか思うくらい怒られたんだって。今思えばやったのは自分じゃないから理不尽この上ない、そう笑って話してくれたけど、とにかくすごい剣幕だったんだって。で、坊さんは村の駐在さんと村長さんを呼んで何やら話し込んでたんだけど、ばあちゃんは子供だから蚊帳の外。その後大人たちがいろいろしている間に子供が見つかったそうな。ばあちゃんは心配になって会いに行ったら、縄でぐるぐる巻きにされて駐在さんに引きずられている。やつの表情はすごい面変わりしていて、まるで獣のような表情だったんだって。そしてその時ばあちゃんはしっかり見たんだそうだ。 子供の手に鬼のつぶてがあるの。子供の影に角が生えていたこと。それ以来その事件は村の忌み事となって話題には上がらないし、つぶて鬼もしてはいけない遊びになってしまったということ。まあばあちゃんたち自体が怖くてもうする気はなかったみたいだから、あえて禁止するまでもなかったと言ってるけど、実はここまでが前振りだったりする。今年の夏、うちの実家に大学の友達3人が遊びに来たんだ。まあキャンプをするのに手頃な瓦はないかってことで、つぶて傘を推薦したんだけどね。それで河原で2泊ほどして帰ったんだけど、その時つぶて鬼の話をしたわけよ。その時一緒にいた友人を ABC とすると、オカルト好き A が早速やってみないかとそう言うんだけど、ばあちゃんの真剣な表情を見ている俺は断固拒否。 B と C はそういった方面には全く興味がないから、嫌がるやつがいるならあえてするまでもないということで、その場は終わりになってたんだ。で、夏休みも終わり、大学が始まって秋口になると、気がつくと A を学校で見なくなったんだ。おかしいなと思って B や C とも話していたんだけど、その時 B が思い出したように言ったんだ。そういえばやつ A のこと、先々週あたりお前の実家行くって言ってたぞ。なんで？なんでもオカルト犬の連中に例のつぶての話をしたら盛り上がったんだって。それを聞いた俺は嫌な予感に包まれたんだ。オカルト犬の連中に話を聞いてみようと思ったんだが、やつらの活動場所がわからない。すると C も嫌なことを言い出すんだ。そういえば俺の知り合いにオカ犬がいるんだけど、そいつも最近見ないな。ますます嫌な予感が強くなる俺。正直関わり合いになりたくなかったんだけど、このままってのも気分が悪いので、とにかく A のうちに行ってみよう、そういうことになったんだ。 A のアパートに行く途中、近くのコンビニに寄ったら偶然 A とばったり会った。はじめ何かやたら挙動不審なやつがいるなと思ったら、それはひどく怯えた A だったんだ。俺たちが A に声をかけると、 A はすごい怯えた表情で逃げようとしたが、俺の顔を見た途端 A はすごい勢いでまくし立てたんだ。いや正直もう何を言っているかもわからなかったんだけど、とにかくすごい怯えようで、俺たちは A のアパートに連れ込まれた。A の話を要約するとこんな感じ。あのあとつぶて傘でつぶて鬼をオカルト犬で槍に行った。実際鬼のつぶてを見つけてつぶて鬼をやってみると、不思議なことに確かに石なのに痛くない。その後鬼のつぶてをやらずに石を持って帰って調べてみよう、そういうことになって石を持ち帰った。ところがその帰り、夜の国道を走っている時に異変が始まった。つぶて傘に行ったオカルト犬は A、D、C の知人のこと、 E、教育学部の地学研究室の3人。石を持ち帰ったのは E。 普段はやたらおしゃべりなのに、帰りの道中ではほとんど口を聞かない。まあ疲れているんだろうなくらいに思っていた。3人が帰りにコンビニに寄り、飲み物なんかを補充していると、E が飲み物の他にカッターなんかを買っている。その時はおかしなやつだな程度しか思わなかったんだ。コンビニを出る時、 E の影に角が生えているように A には見えた。ぎょっとして見直すと、コンビニのガラスの影の具合でそう見えただけのようだ。つぶて鬼の話を聞いた後で神経質になってるんだ。そう思い直して車に向かった時、車から D の悲鳴が聞こえた。それは E がカッターで D に切りつけたところだった。 A は後ろから E を羽交い締めにして、どうしたんだと叫ぶと、 E の首がぐるっと回り、そう見えたらしい。 獣のような目で嫌な笑いをしたそうだ。次の瞬間、 A は太ももを E のカッターで切りつけられて、その痛みで E を離してしまったそうだ。 D はその間に車に乗り込み、ドアも閉めずにそのまま車で逃走。 E は開きかけのドアにつかまり、車に引きずられていってしまったそうだ。一人残された A は恐怖に震えながらタクシーで家に帰ったそうだ。後日、A は大学で連中のことを聞く。その日、D の車は近くの陸橋で自爆事故。D はその時の怪我で入院中、E はその日以来姿を見せていないとのこと。A はその話を聞いて、次に E が来るのは自分のところじゃないか。そう思ってアパートに閉じこもっていた。ことの顛末を聞いた俺は実家に電話をかけて村の寺の名前を聞き、寺の住職に電話をかけようとした。その間、A はベッドの上で毛布にくるまって震えていたのだが、突然悲鳴を上げた。窓の外を見ると、むちゃくちゃ汚れた男がベランダから部屋の中を覗いていたんだ。目つきが尋常ではなく、嫌な笑い顔でブツブツ言っている。その常軌を逸した姿を見たとき、俺の背筋は冷たくなった。男は手にした石でガラスを割ると、ゆっくりと部屋の中に入ってきた。俺たちはしばし呆然としていたが、そこは男3人。カッターを振り回す男相手に、椅子、鍋などで立ち回り、なんとかその男を取り押さえたときに、ドアの外から警官の声がしたんだ。こんな怪しい風体の男がベランダをよじ登ったりしていれば通報もされるわな。なぜか冷静に考えていた俺の脇では A が失神してしまっていた。俺たちが捕まえた男は案の定 E で、心神喪失状態でどうなるかはわからないとのこと。 A は実家に帰ってその後のことは知らない。寺の住職に電話をしたら、俺がこっぴどく叱られる羽目になった。あとは任せてもう関わるなと釘を刺された俺は、正直あんな大立ち回りを演じるのは嫌なので、住職の言葉通り事件に関してはもう触れないようにしている。たまに B と C で飲むときに少し話すくらいだ。ただ一つだけ気になっていることがあって、鬼のつぶて、その行方がどうなったか。あの時 E を取り押さえた時、部屋に鬼のつぶてが転がったはずだが、警官がやってきた時には石の姿は見えなかった。いや、警察が押収していれば住職が何とかしているだろうけど、もし誰かが持っているのなら、今でもそう考えると背筋が寒くなる。つぶて傘の鬼つぶてには気をつけるように。以上、つぶて傘の鬼つぶてっていう題名の話でございました。